レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたけどね。いやだからネトラジどうすかだよね、本当にピンだから。もう俺もね、こうネトラジの人がこう食いつくようなね話ができないんじゃないかなというところもあってですね、やっぱ僕も中途半端なんだね。何やるにしても本当に今も言ってた通りでさ、いや本番前に作戦会議したんですよ本当ね。いやだからね、どうすっかね本当。俺もほらだから今日さ、ネトラジ向きといえばさ、急にお昼最近あれなんですよ、寝れないんですよ本当に。だからね、一回夜中2時ぐらいに寝るわけですよ。でそうすると3時ぐらいまでなんだかんだ寝れないわけで、一人でしょ、あのコントみたいなことをベッドの中でやるんですよ。なんかこうこっちさんとうーちゃんの真似して二人のやり取りを1時間ぐらいやってるとこう眠くなってくるわけ。うん、こうじゃあやれよって言ってこうこっちさんの真似するとふざけんじゃねえよバカ野郎って、このやり取り1時間ぐらいやってイメージしていくと、だんだん羊がこうやってくるわけですよ。そうするとやっぱ興奮してんだね、どっか。そうすると5時ぐらいにパッと目覚めるわけ。もうメザニューみたいなのやっててさ、なんかメザニューかよこの野郎と思ってね、これからお休みの人もこれから起きた人もこんにちはって挨拶するわけ。俺はどっちでもねえよと思って、もっと寝たい俺はと思ってさ、カトパンこの野郎、まあカトパン今やってないんだけどさ、畜生と思って、でそんなにやってるとまあお昼ぐらいまで起きるわけですよ。12時ぐらいまでで、そう小説とか書いたりして6時ぐらいから書けた2行かけたって言ってね、まあやってるわけですよね。1時間で2行かけたぞって言って、明日は2行半書こうとかって言って、そういう毎日ですよ。でお昼ぐらいになってくると眠たくなってくるんですね。そうするとでいかんぞと、今2時ぐらい寝ちゃったらまた夕方に起きちゃってまた同じこと繰り返すぞ俺はっていうのをここ1週間ぐらい繰り返してて、どこが1日の区切りかね、また分かんない感じになってんだね本当に。もう金のないアニメーターみたいな生活になっちゃってさ、本当に売れてね漫画家みたいな感じになっちゃって、ワンピースみたいに一回売れちゃえば別にね、あんなのアシスタントが書くからいいんだろうけど、いないんですよ俺の人生のアシスタント代わりに勤めてくれる人は。俺が全部責任背負わなきゃいけないから、本当に。それでさ、でまたさ夕方ぐらいまで結局寝ちゃいかん寝ちゃいかんと思いつつ、分かった1時間だけジョニー寝よう1時間だけ寝ようと思ったら、結局またね8時ぐらいに起きちゃって、またもう繰り返しで、今日も本番1時間前に起きましたからね僕は。なんでこんな何の自慢にもならないけどねなんでこんな上から目線なんだろう俺今。1時間前に起きてやりましたよって。だからね今日ランキングお休みですよ、時間なくて調べる。寂しいね本当に。どうしたんだろうこの手たらく本当に。だけどね、この間の放送聞いてくれたリスナーさんが2人ぐらいですよ、ツイッターで落ち込まないでくださいよとこう来ました。泣いちゃって俺本当に。でね落ち込んでないのよもう。いや嘘なの、相変わらず落ち込んでんの本当にこれね。もうループすんだマリーのアトリエやるためにさ本当に。でマリーのアトリエですごい俺の名声値、まあ、代わりにマリーがこうどんどん名声が上がってくるんだけど、マリーのアトリエっていう、先週も喋ったかもわかんないけど、そういう錬金術やって薬草作ってくれよって言ったら作ってさ、こうどんどん喜ばれるってゲームあんだね。でマリーが喜ばれるために俺は誰にも喜ばれねえっていう、こういう寂しさがあんだね本当に本当に。マリーはさ落ちこぼれなんですよ。でもう学校でも手に負えないから、もうマルグリット先生とかっていう人から、あんた店やって自分でちょっとその自分ができるってことを証明してみせろって言われて、ひえーなんて言って、池澤春菜そうそう池澤春菜ひえーとかって言うんだよ。そしたらさ一周目はまあ適当にね冒険者で、もうマリーすごい強くなっちゃって、俺のマリーは塔に潜む魔王をやっつけたりするんですよ本当に、自分が作ったアイテムで。で私は旅立つなんて言ってねって言うんだけど、2週目からは賢者の石っていうね、校長先生も作れないアイテムをついに作り出してさそのマリーはどんどんあれなんだよね本当。だからもう寂しくなっちゃって本当に。いやーどうしよう本当、なんかどんどん退避すんな本当もうね。うんでさ今日ね何やったの1週間、あーであ れですよ、もうメモ帳見たんですけども、先週 のフェイスブック批判、あれ本当にですね、謝りたいんですよ。あの本音じゃないんですよ。あの僕はフェイスブック大好きなんですよ、本当に。もうね、もう友達がつけてればもう無意識にもう何にも見ないでいいねいいねつけたりとかして、そしたら犬が死んだっていうやつだったりとかしてさ、急いで書き消したりとかしてね、そういうこともあるんだけど、いやフェイスブック楽しんでんですけどね、いや違う、みんな楽しそうにしてっから嫉妬したんですよ。いやコメント通りですけど、だからあれをね JJ と受け取ってだよ、ニコニコできるかできないかっていうところにね、このラジオのジャッジしてるとこあんだね、ちょっと。あれを、そう、ちょっとこうさ、ニコニコして、そうだそうだって言ってくれてる人は、もう一生このラジオ付き合ってくれて構わないですよ、本当に。あれに怒った人はね、このラジオ聞かない方がいいと思うんだ、俺は本当に。俺の友達もいるもん。なんか、いや、あの、ラジオなんか、ジョニーがしゃ、本当身近に聞いてるようだねって言ってる人は、もう大体聞いてないからね、本当ね。まあ、なんか知んないけどね、そういうやつに対して噛みつくっていう悪い癖があるんだね、なんか。褒めてくれた人の趣味をけなすっていうね、悪魔がいるんですよ、僕の中に、本当に。だから、俺がこのラジオでけなさないのは、本当こいつさんとうーちゃんだけなんですよ、本当に。だって、二人の趣味をけなすと、CM 中に、おい、さっきなんだあれはって話になっちゃって、詰め寄られるっていうね、そうすると結局、ニュースが喋りづらくなるっていう、こう悪循環に陥るから、その辺でね、だからね、もう、いや、まあね、あの、まあ本当、なんていうんですか、まあこのラジオ、まあ聞いてくれてる人は、まあいつも聞いてくれてる人は、もう話半分っていうか、もう全部ネタとして聞いてくれてると思うんですけど、いや、でも、ネタとして言っても、宮崎駿、まあ、ぶっ殺してやるっていうと、また放送かかっちゃうから、まあピッ殺してやると、まあ自己規制かかれば、まあ言いますけどね、ピッ殺してやるっていうふうに言えばですよ、それは本音です、そこは本音で、あ、富野由悠季、うつ病でアニメ作んな、この野郎ピッコロしてやるっつうのも本音です、それは本当に。そうそうそう、そこら辺は本音なんだね、本当。いやー、でも俺もどんどん、もうね、いや、ニュースで喋ろう。うん。ランキングないんだから、今日のんびりやったっていいんだから。そうだ、そうだ。なんかついね、オープニングも7分以下だとね、なんか俺ダメなんじゃねえか、今日とかって思っちゃって。13分ぐらい喋らないと俺は今日ダメな日だろうとかって思っちゃうんだけど。うん、まあいいや、それは、いろいろ喋りたいことあるからね。それはニュースでいきましょう。というわけでね、続いてはですね、ニュース 2.4 キロ。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、やってまいりまして、のんびりめのニュース 2.4 キロだぞと、もう宣言しましたけどね、今日ね、あれだったね、そう、お昼あれ調べ物してたの、あの消えた声優って言ってあの今日さ、お昼急にさ、モジャコってやったでしょ、アニメモジャコ、お、見てたね、俺はモジャコね、いや見てたでしょモジャコ、なんで見てないとかって、モジャコ見てないと人間じゃねえって話あるよ、あれ本当に。テレ東の6時半からでしたかね、火曜日のね。で見ててさ、であのなんだっけ、タイトル間違ってると思うんですけど、恋人が宇宙人だったらってあったじゃないですか、岩尾純子の、もしも恋人がーって、ちょっと山立つっぽい感じの宇宙人ならってね、そういう歌だったんだけど、でそれ聞いてさ、あの曲好きだったな俺と思って、でその後じゃあねっていう曲に変わるんですよ、それ、あのね、じゃあねまた手を振ってまた明日っていう歌、また明日みたいなさ、もじゃこうがこうなんかもじゃこうのヒロインの子に対してずっと手を振ってるっていうね、昔のエンディングそうでしたよね、アニメのね、ちょっと切な系の感じのあれ見るとさ、あ、今日も6時半が終わると思って、その後あの炎の100万円チャレンジャーを見るっていうのは、まあ俺の多分日課だったと思うんですけどね、火曜日ので、それ見ててさ、でその流れを思い出して、あっと思い出したわけよ、前にさ、あのね、クレプトンだったかな、名前忘れちゃった、クリプトンとかっていうバンドいてさ、 その人たちがごめんこれ今日ダラダラするんだけど、トヨタの CM の曲を歌ってたわけ、風の扉っていう曲で、俺そのタイトルも絶対思い出せなかったんだけど、メロディーだけ思い出してたのよ。であの人たちって一体どこに行ったんだろうなと思って気になってて、そんであっと思って岩尾重工思い出した時に、あそのクリプトンモジャコーのオープニング歌ってたと思って、それでね、うん、謎が解けたんですよ。2年越しの謎が解けたっていうやつ。あーやっぱねアニメ好きでよかったなと思ったんだね、その時。いやアニメ好きって言ってもそれはまあこちさんとかうーちゃんみたくですね、あの俺が氷の聖児だって言ったら、あちょっと似てるかもとか、そういう例えをこうね、あ似てねえんだ、うん、あのそういう例えをパッと出せるぐらいのさ、そういうテクニックもないわけですよ。テクニックじゃないね、知識ね。こちさんみたいに、まあ、あんま言っちゃいかんかもしれないけど、エターナルウィンドウが好きだとか、そういう、まあ、ガノタ的な発言をぶちかましてくれるってこともね。いや、冗談で、いやいや、ちょっと、いや、そんな怒らないで、褒めてんだから、本当にこれは。いや、いや、いや、なんだこれ、おい、リスナー、おい、ちょっと、おい、なんかメールくれよ、これ、本当に。いや、うん、こちさんが黙ってるんだよ。おい、おい、あ、黙ってない、よかった。黙ってないよ、よかった。もうこちさん次第ですからね、ラジオうまくいくもいかないもね、ほんとも。でね、なんだこんな怯えてんだ、俺ほんと。ガタガタ怯えちゃって、ほんとさ。どうしようとかつって。でね。で、それで調べてたら、消えた声優ってたどり着いたわけですよ。いや、あのね、タイトルでいきなり出てきたわけ。で誰だったの死んだったら、小西弘子って声優は消えましたよっていうわけよ。でおじゃる丸、おじゃ丸、おじゃ、ま、おじゃる丸、おじゃ、ま、おじゃる丸合ってる、あれをやってて2000年ぐらいまでね、すごい人気あった声優さんだっていうわけで、俺も知ってるんですよ。その人は声優クラブって番組に出てて、山寺浩一にいじられてたの僕見てたんで、あーと思って木曜日5時から見てたんですよ、声クラブ当時大好きで。で前にも喋ったけど、三石琴乃と山寺浩一やっててさ、で木曜日でしたから、で水曜日6時半からはエヴァンゲリオンやってたわけですよね。で桂木美里と梶良次がやってる、二人が何の別に恥ずかしげもなく司会をやってるっていうんで、まあ中一の僕はまあドキドキしてたわけですけど、それ見てでさ、それもあったして、あその後人気出たのかと思ったら、小西弘子は2000年から全くそういう声優をやってないんだっていうわけで、今何やってんだって言ったら、反原発のなんかそういう運動みたいなのやってるぞとか、なんかいろいろ噂が出てきて、はぁと思ってさ、でなんで消えたんだろうって思って、そのブログみたいなやつだったの、消えた声優って特集で、で見たら割と当時声優ブームみたいのがあって、それでちょっと顔出しをするようになったんだって、小西弘子が。で、そしたらやっぱアニメのギャラとさ、そういうちょっとね、バラエティで出るね、なんで怖いトーンで喋ってるかわかんないけど、まずい話、いやちょっと、ほら、俺はもうこれで消されるかもわかんないからね、最後の放送になるかもわかんないから、あの、そしたら、アニメのギャラとバラエティのギャラじゃ全然違うんだって、同じ一本でも。それで、あのバラエティの方が高いわけ、ずっと、うん、でそれで小西弘子がおじゃる丸もあるからちょっとギャラ上げてくんねえかって言ったって話があるらしいんですよ。でそしたら生産のギャラって安いじゃないですか、すごくね、食えないんですよあんなの一本じゃ。僕も昔やってたんですけど、やっぱあの食えなくてやめちゃったんですけども、ね、タモリみたいになってきたんだけど、平気で分かりやすい嘘つくようになっちゃって、でまあ、それで食えなくてつって言って、他の声優さんの同意を得られなくて、でやっぱギャラ上げるやつだあいつはめんどくせえぞって話になっちゃって干されたんじゃねえかみたいな話があって、怖えなと思ってさ。で波平もほら一回やってるんですよ、長井一郎も声優さんのギャラが安すぎるって言って、ちょっとさ昔サザエさん波平年収170万なんとかとかっていうそういう特集とかやっちゃってさ、うん、低いんだなと思ってさ、低いくせしてお願いランキングゴールドとか出るとさ、すごいもうなんか崇め立て祀られちゃってさ、三谷裕二とかうるせえからもう出てほしくないなってみんな思ってるのに、最近出ないね本当。いや出てくると見ちゃうんだけどね俺本当に。 で、そのね、そういうのとかあるんだけどさ、いや嘘よ、三沢雄二さん出てほしいんだけどね、うん、大好きなんだけど、まあ、グレーゾーンがちょっとめんどくせえかなと思ってるだけなんだけど、うん、いやだからね、その辺で言ったら消えた声優っていうんでね、高田真理子とかね、丹下さくらとか、うん、高田真理子もこの間出ててね、アニスパに出てて、うん、アニスパだった、いや顔出しじゃないけどラジオのゲストで出ててね、あの友達に顔が似てるんですよ、高田真理子って。ちょっとさ、だから高田真理子がそのコナミのなんか番組とかにガンガン声を出さないとちょっと寂しくなんだね。ウイニングイレブンの実況とかやってほしいぐらいですよ、本当に言えば本当にだって高田真理子と言えばさ、コナミのなんかゲームとかは、そうだね、やったもんね、ツインビーか、そうだそうだ、ね、ああ、ツインビー懐かしいね、ツインビーとか、これすげえネトラジ向きじゃないのこれ本当にこの放送だけ過去分ってここだけ乗っけてほしいよ、本当に消えた人のやつ平気でね、生理現象も克服するようになっちゃったバカラジオでしょ、本当にいやだからそういうんだねって。だからあれらしいよ、声優さんつのは長くやるつのは結構大変らしいね、第一線で。あ、今なんかさ、というわけでこれニュース 2.5 ですよ、本当にね、たらたら喋ったけど、でもね、声優さんの話わかんない人もなんとなくわかるでしょ、雰囲気的に。こうさ、そういう怖い業界ってことよ、だから本当に。だから今ね、夢見て声優さんになりたいとか漫画家になりたいとかっていう人やめときなさい、本当。あんな風にワンピースみたいに魂を売って売れるかね、声優みたいにさ、平野綾みたくすごい人気あんだぞっていいとも出たら誰にも仕方されちゃうみたいなことになるわけだから、地獄なんだから今本当に。で、富野周期とか、なんだあの人、ひげ、白ひげ、宮崎駿みたく、ああいうこう残るようなアニメ今作ってくんないんだから、本当にね、やるだけ無駄なんだからやめときなさいよ、本当それ言いたいですよ。うん、いや悟しとこうと思って悪魔の道に入んないようにさ、本当、うん、というわけでね、気を取り直してですね、ニュース 2.5kg 聞きたい人はですね、18分からぜひ聞いてくれればですね、やってますからねというわけで、はい、聞いておりまして、ニュース 2.5kg ですけどもね、あれですよ、今さっき調べたんだけど、小さいサイズのミニチューパーチャップス発売だって。よかったね、
いやー食いて、あ、
この後俺ちょっとうちの母親、最近ほら東方神起相変わらずハマってるからさ、もうすごいよ、全部詳しくなったもん俺も、東方神起のメンバーが誰ぶん殴ったとか、そういう話とか、うん、あるんだって、ファンの人ぶん殴ったって話。韓国だと割と、別にこれ韓流批判でもないですよ、だからネット右翼の人これ喜ばないでね、俺韓国好きだからさ、韓国だと結構ファンの人がストーカーみたく追っかけ回しちゃうんだって。そしたら辞めちゃった3人のさ、ジュンスだったかな、割と顔綺麗な人いたじゃん、茶髪のちょっとデスノートのキラみたいな顔した人、あの人がファンがあまりにもつきまとうから、うるせえお前ら、お前らのせいで日本でも活動できなくなったんだって言ってぶん殴ったって話があるらしくてね、動画に載ってるらしいですよ。あ、でも今見たい動画はそれも見たいけど、高橋真正信とミユの喧嘩も見たいっていうね、やっぱりそっちが一番見たいっていうさ、あれ本当にあれのためにウィニーでもやってやろうかなと思ったぐらいだもん、本当にあれどうしても多分載ってると思うんだよ、ウィニーとかだったらさ、もうあのためにね、中国語で調べようかなと思ったぐらい、高橋真正信の読み方は本当にあれ気になるんだね、ほんと。あのね、来週までに調べたらね、ここに添付してね、載っけますんでね、なんだったら、うーちゃんとですね、高島正信僕をやって、うーちゃんにミューやってもらって、再現をここでやってもいいぐらいですよ、ほんとに。そっち気になってるってね。じゃね、続いてはですね、これ結構いいアイディアだと思うんだよね。マーベルコミックスあるでしょ。あれにさ、紙のコミックにデジタル版コードを同梱つって言ってね。だからあれ、わかりやすく言えば、買うでしょ単行本。そうすると電子書籍化のそういうなんつうのコードもつくから、それ読めば電子書籍でも読めるよっていうねやつらしいんだけどね、こういうのもっとやった方がいいですよ本当に。だって今なんかさ揉めてんだから本当に、自作っていうの、自炊か、自炊だ、本をさ自分でね切り取ってこうカッカカッカやったりすると、もう作家が怒っちゃってね。あと自炊業者っつうのがあるんだけどさ、 本をこう頼むと全部それを電子書籍化してくれるって言って、自分の本だから何使うか勝手じゃないですか本当、うん、そしたら作家がもうさ怒るんだよ、あのね、もう僕たちの本がこんな風に切り裂かれるなんて耐えられないって言うんだよ。でもそんなね、捨てたりするんだから、だって俺だって図書館からもらってきた本どうしようかって処理困ってるぐらいだからね、本当にね。でさ、そんなんで揉めてる、だから要は金欲しいんだね作家も。要は自炊すると権利みたいのがそのお金入んないから作家に、その分俺にくれって多分話だと思うんですよ、突き詰めればさ。いやまあ分かんないけど、これ暴言だけどさ。だからね、こういうのもっとやったらいいと思うんだよね。なんかこういうのって日本つなかなかやんないね、ちょっとね。で絶対だってね、電車でもこれで読めるわけじゃないですか。だって今だったらワンピース読むときってあれでしょ、ワンピースも単行本買って電車の中で iPhone で読みたかったら自分ででしょ、うん、家に置いといてもいいわけですよこれだったら、うん、宿やってほしいっていうね、あ、まあそういうニュースでしたけどね。で続いてはね、いやまだこれどうでもいいニュースね、もうバカ野郎っていう感じ、やめるかこのニュース、いやいいや紹介しちゃう、時間まだあるしね、うん、あのねエヴァンゲリオンあるでしょ、エヴァンゲリオン知ってます、二人とも知ってる、エヴァンゲリオン、さすがだな、いや結構俺しか知らないのかなと思ってたんだけど、結構マニアックなもんかなと思ったんだけど、そのエヴァンゲリオンがなんと6月に携帯が出るらしいですよ、初のエ�ヴァスマホ6月、見た目がねこれね、今ね俺のオペラが頑張って開いてるけどね、あれですエヴァンゲリオン、東司君が乗ったのなんですか、3号機エヴァンゲリオン3号機みたいな感じ、見た目が黒です、だから、うん、でしかもアクオスフォン SH06D、 寂しいね本当。でもさ何なのこれ、中身何になってんの、別に何もないわけでしょ別に、あで前にも出てんだ2009年7月に、
初みたいに書いてあったの、
スマホが初なんだ、じゃあ、あいやーすごい、あれだネルフの環球品スマートフォンとのコンセプトをもとに、だネルフっぽい感じにしてあんだ、ネルフっぽいって言ってもなんかやだね、ネルフっぽいって言うとなんか劇場版の最後に皆殺しに会うみたいな雰囲気あるんじゃないですか、なんかねえ、うん、なんか出てきたりとか生き残ったのかなと思ったら水にされちゃったりとかさ、そういうとこありそうだけどね、あそっか紫とか赤にしとけばよかったのにね、なんかあの初号機カラーとかさ、あそうか、うん、でも俺らこの時ガノタでよかったね3人とも、やっぱりそしたらだってガンダムフォンって言ったら赤くしてくれるよさ、はぁってなるんだからね、赤い携帯だって言ってね、もうだからそうですよ、赤い携帯だ、赤い携帯見ただけで騒ぐんですから本当に、だって全然関係ない携帯のレッドカラーのやつをタグをね、これいや本当ビッグカメラとかヨドバシカメラの人、これ携帯売る手法として提案したいんですけど、赤い携帯のタグをシャア専用ってやってみてくださいよ本当、あーっていうなるんだから本当、赤い携帯出たって言って、で中身なんか何だっていいんだから、勝手にこっちでカスタマイズしちゃうんだからさ、スマホなんかさ本当に、でフィギュアの本当海洋で出てるコンビニのガシャポンのやつおまけで作っていったらおまけでついてるって言って買っちゃうんだもん本当、それ2台ぐらいは契約しちゃうよね本当、俺らだったら本当に、いやだからこれスマートフォン中途半端な感じですよね、まあいいんだけどさ、まあ俺が行ったところでね、別に俺が行ったところで別に、うん、だったらでもイデオンカラーとか出してほしいね、ついでだったらあのイデオンカラーちょっとこうエンジがかったオレンジ、赤ですねだから、うん、でずっと使ってるとぶっ壊れるっていうイデの力が暴発して、うん、そうだから充電を切らさないようにしなきゃいけないっていう、そういう緊張感もあるっていうね、あと友達とその電話で喧嘩したり俺みたいにメールしたりするとこうゲージが溜まっててぶっ壊れちゃうっていう、あのデータが消えるとかね、ほんと。もう一回再リサーチされるっていう、こう、劇場版みたいな感じ。いいね、ほんと。でもさ、エヴァンゲリオン携帯意外と盛り上がったの。だから出るんだろうな、きっとな。あの、電源オンオフの時に、オンにしたら残酷な天使のテーザーがかかって、切る時は、あの、フライミートゥーダムーンかかってほしいね、ほんと。 。で、日によってこう違うわけよ。林原めぐみバージョンがかかったりとか、ミヤムーバージョンがかかったり。宮村優子のことミヤムーって言うんですからね、ほんとね。わかるでしょ？俺ね、結構ネトラジ向きなの、そういうとこは。うん。でね、続いてのニュース。これ最後、これ最後。いやー、これね、またネトラジ関連ネタなんですけど、シャアの妹セイラがゲート試験合格って言ってね、うん、ゲート試験合格。セイラっていうね、競馬の馬が、試験に合格したんだって。
なるほど、そういう意味か。
うん。で、お兄さんの名前が、シャアって言うんだって。競馬やっちゃうみたいなさ、これ絶対競馬あるじゃん、俺と思って。もう外れたっていいんだから、もう夢買うってこういうことだよね、ほんと。いやー、これ。でね、多分、あれだって、で、第一印象。あ、で、あれだって、何、入社検疫に行ったら、またシャアがいるって思ったぐらいそっくりなんだって、妹と、お兄さんと。夢湧くわー。これ、どんどんギレンとかさ、出てきて、キシリアとか出てきてさ、アムロっていう馬が6着とかだったらちょっと寂しいですよね。でもやっぱシャーっていう馬なんだから、やっぱ凱旋門通るとか G1 も余裕で通るぐらいやっぱやってくんないと、ちょっとね、その辺はやっぱ、まあ、ガノタットまでは言いません。僕はあのリスナーの皆さんに言っときますけど、いや今日もね、あのレビューで中根正明版の機動戦士ガンダムの小説をちょっと紹介するんですけど、僕ガノタじゃないので、そんな浸水しきってるわけじゃないんですよ、本当に。あのガンダマーと自分のことは言ってるんですよ。ガノタの人に対して失礼だと、本当にそんなこと言ったらね。だからでもそんぐらいの夢は持っちゃうんだね、本当。うん。まあね、な感じはまあニュース 2.4 キロでしたよ。はい。あとね、もう2つあってね、恋人を探してる人がイギリスにいて、キム・ジョイルにだから見つかんないとかね。あと最近なんで、あるんですよ。その、キム・ジョイルに似てるから、43歳なんだけど、恋人が見つからないって言って、韓国系の人らしいんだよ。で、その人見つからなくて困ってるってやつと、あと、ゾンビブームが最近はやたら起こってるらしいっていうニュースがあって。もう猫も杓子ももうゾンビブーム。猫も杓子って言わないか、ほんと。いや、なんか、最近古い言葉なんか使っちゃってね、ほんと。どうもそういうとこ割となんか文豪好きなんですよ、僕も。まあ、特に何も落ちないんだけどね、うん。というわけでね、今日ランキングないですから、こんな感じでですね終わりたいと思いますね。はい、というわけで以上ニュース 2.4 キロでした。続いてはレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでやってまいりましたね。はい、レビュー 2.4 キロですけどもね、やっぱあれだね、フランスパン途中で食べて、ちょっとこう腹ごしらえすると、やっぱりこう急にカーッと元気出てくるっていう、よしっていう、この後母親のために東方神起借りに行くぞみたいな。明日大友、勝弘の原画展のチケット取るぞみたいな、そういう感じになってくるね、こういう役ね。うん。だけどね、本番前にさ、マイクがさ、ピチャっていっちゃったらしょうがないけど、マイクがガタガタいっちゃってさ、今また固定して補強してですね、マイク今までこうグリコの缶にただ突っ込んでただけだったんですけど、もうぐらついちゃってしょうがないから、そこに洗濯バサミを固定して、でそれだけじゃまだねダメだから、ガムテープをグッと固定してねやってます今本当に。これだからリペアマーク2ですよ、これ。あ、リペア、リペアがマイクのリペア、ダブルー的に言えば、またガンダムネタ、もうダメだ、もういいや、まあ、この後レビューで絡めちゃうだろう。というわけで、レビュー 2.9 ですけどね、今日の一冊目はですね、なんだっけ、あ、出た、これだ、はい、出ましたね、まあ、先週もちょっと喋ったけど、今日の一冊目、大月健二さんでね、グミチョコレートパイングミ編。もう結論から言えばね、大バカ野郎って感じの小説だね、ほんとつまんねえんだよって。ね、なんでこんなつまんねえ小説書いちゃったんだよ王健さんよってこう思うような。いや、王健さんっていう人はですね、僕の本当師匠なんですよ、心の。多分ね、その富野さんとか武田誠司さんとか菅三淳さんとかね、森達也さんとかみたいに、多分向こうもそう感じてるんですよ、俺のことは。こんだけ本読んでるんですから、絶対向こうだって読んでくれてると思ってると思うわけで。さ、 19歳の時にあの前にもまあ喋ったかも分かんないですけどね、あのほらブスな女の子いて、当時僕その子のこと好きでね、名前は実名出せませんから言いませんけどね、まあ、A 子ちゃんとしときゃ、安子ちゃんにしとこう。安子ちゃんがあのね当時、いや俺その子本好きな子でさ、すんごくさ気取った女だったんで、今して思えばさ、私村上春樹とか好きなんだよね、こう声を張らないんだよね、なんかで私王権とかも結構読んじゃうんだよねみたいなこと言うから、ちょっと本貸してよって言って、そっち貸してくれましたよ。その子が大月健二ののほほん人間革命っていう本とね、であと俵万智のサラダ記念日、この2冊貸してくれて、でも僕はその時全然本読んだことなかったわけ、本当にね。でそれを読んで、ああなんて本って面白いんだろうって思ったわけ。だからね、そういう意味でね、王権さんっつうのはそういう出会い方もね、まあそれ以前は俺ラジオ、王権さんのラジオとか大好きで聞いたから、もう友達誰一人もいなかった頃とかね、俺もいつかこういう風にラジオやろうって思ってたから、14歳の時ね、大津賢治の卵の君っていうさ、ナムコなんじゃタウンからやってるや番組があったんですよ。それ大好きでよく聞いたわけ。そういうとこあってさ、でほぼ人間革命面白くて、はぁーって思って、それから王権さんの方は割と読んでたわけで、大好きで。でこの前にも小説はさ、なんか読んだんですよ、タイトル忘れちゃったけどね、あの絶版になっちゃってるけど、ぐるぐる使いとかっていう本とかね、読んで面白かったの。それもで王権さんの小説といえばグミチョコだっていう話をよく聞くんですよ。で俺なんかもね、王権好きだって言えば、あグミチョコ読みますけどねって、俺の周り そのにわか王権ファンみたいなやつがやたら言うんで、絶対こいつらに負けてらんねえと思って、いつか読まなきゃと思いつつもさ、そういうにわかファンが食いつくから、なんか読みたくないと思ってたの。映画化にもなってたし、なんか読みたくないっていうか、なんかあんま触手伸びなかったのよ。なんかさ、だってこのお話っていうのはさ、いかにもなんだもの。だって高校生ですよ、17歳ぐらいので、そいつらがこう男3人なんだけど、結構割とマニアックな男3人でさ、で高校行ってんだけど結構はぐれてんですよ、その高校で。でその同級生たちバカにしてるわけね、あいつらみたいにパンピーはとか、俺たちとは全然違うんだっていうわけ、やったら嘘みたいなニコニコしやがってとかって言ってるわけですよ。で主人公とか映画とかすごい見ててさ、でも実は憧れてる女の子がいて、その学校のそのなんだ、クラスメートの割と人気者みたいな女の子が、実は自分と一緒の割とマニアックな映画の趣味を持っていた子だったって分かってでみたいな話なわけで、まあそいつの、まあ、恋愛じゃないんだけど、まあ、その子とのまあちょっと関係と、あとその男たち3人の、俺たちは何かをやろう、何かができるはずだっていうことをこう今夢見てるこう 男の子3人たちの話でさ、いかにも青春小説じゃん。でそっから外れないんだよこの本ってさ。でさ、いや僕なんかはですね、この十何歳ぐらいの時、友達一人もいなくてですね、家でギターフリックスばっかやっててですよ、で外でそれを見たギャローがギターフリックスって出せよなっていう話を聞いたりとかしてた青春でした。本当に一人も友達いなかった、だからそういう意味じゃ気持ちわかんのね。だけどさ、俺なんかその時比べたらまあ比較になんだけど、いやいやあれ話になんだけど、友達もいないでしょ。で映画ばっか見てたから、もうこいつらのさ、主人公が言う映画の話がわかるわけよ。でさ、わかるから自分をつぶってる姿が俺イライラしちゃうのね。なんか本当にもう俺みたいな趣味のやつは他にいないはずだみたいなことを言ったりするわけ。いるよたくさんバカ野郎と思って、引っ叩いてやりてえな、そのなんか高ぶってる感じ、てめえこの高飛車な感じ、てめえこの野郎と思って、でその高校の同級生をさ、あいつらなんかって言ってるのも腹立つわけね。本当にお前話もしないで人のことそんな風に言うなんて、お前最低だなって思うわけよ。本当に頭きちゃって、いいじゃねえか、あいつらが同級生がトップガン見ようが、お前らがジョーカーペンター見ようがね、一緒だろそんなのって思ってさ、もうこういうね、 こういうので喜んでる奴がいると思っても腹立ってきてしょうがないわけ、本当に。俺のことが言ってあるみたいな。いや、実際俺のことなんですよ、これ。僕もそうでした、当時。17歳ぐらいの時は、UK ロックしか聴いちゃダメだって弟と協定作って、1年間ずっとオアシスとかブラーとかオーシャンカラーシーしか聴いちゃダメだと。で、アメリカの R&B とかローリンヒルとかいいなと思うのに絶対ダメだって言わなきゃいけないみたいなことあったんですよ。だけど、そんなのって本当つまんないの、本当に。だから、俺この主人公もう胸ぐらつかんで思いっきりもうボディーブローね5発ぐらい入れてねぶん殴ってやりたかったんですよ本当で途中でさ言うんだよその主人公がね熱くなっちゃってるけどアニメオタクの連中とかとも話合わないっていうわけですよあいつらの話ってなんだと思ったらマクロスがどうしたザクがどうしたイデオンがどうしたとか言ってるとおい全部それ俺が絡んでるやつやな俺の好きなやつだぞと思ってお前それ見ないで言ってるだろって思ったわけお前ね言っとくけどガンダムだって、まあ、テレビ版はちょっと映画ちょっと崩壊してるとかちょっと汚いとこもあるんだけどどんだけ感動するかと本当にね見ろよてめえこの野郎と思って頭きちゃうんだね本当このでまたさそのいやあんなかその話が合うね女の子いるでしょそいつとさその主人公議論みたいになるんだよそうすると主人公が負けたって思うっていうんだね負けたってなんだよと思ってさ。いや、そうだ。俺も今もそういうとこありますよ、本当に。あいつみたいに理知的に言えないっていうんだね、なんか主人公が。そういう女の子が割とこういう風になって、こういう裏があると思うとかっていうと、主人公は感情的な感想しか言えないっていうんだよ。感情だっていいじゃねえか、そんなのと思ってさ。もうつまんなくてさ、ほんと。なんかこのつまんねえちっちゃいとこ。いや、ちっちゃくていいんですよ。でもなんかこのね、俺たちはいいんだあいつらはダメだっていうこの言い方してるような感じしてねああ絶対こういう風には戻りたくないと思ったねうん。まあこのラジオ聞いてる人はまあねお前だって言ってるじゃねえかって言われたら何にも言えないけどね、うん、まあ今でもそういうとこあるんですよだ今でもそういうとこあるから許せないんだね人のそういうとこね、というわけでねちょっとね興奮しちゃいましたけどね、というわけで大月健二、今日の一冊目大月健二さんでグミチョコレートパイングミ編でしたあのね今度ねあのちゃんとねチョコレート編も読んでねまた紹介しますからね、でね今日の二冊目はですねいやなんかフランスパン食べたら、うん、まあいいんだけど、うん、あの今日の二冊目はですねもう大好きこういう俺のモヤモヤ吹っ飛ばしてくれたもんでしたこれは今日の二冊目は野坂昭如でああナンパ全楽連ですね、あのちなみにですねなんか ISBN がついてない本らしくてですねどうやら絶版の本らしくてなかなかちょっと手に取るにはちょっとね難しいかもわかんないけどねどっかあの図書館とかぜひね手に取ってもらいたいんですけどねこれは面白かったね俺今野坂昭如はこれで3冊目だけどもう外れなしだね本当にもうまた話が品がないんですよもうねなんだろう短編集なんだけどまず最初はねああ鈍角四方形って言ってねあの方形の男の話でしょでああ水銀大難攻って言ってけじらみがつく男の話でしょでああ日本なんだ大海戦って言っていくなんか肌がこうちょっとただれちゃうっていうかちょっとこう皮膚病みたいになる男の話でさ全部戦後のちょっと 5,6 年経った後の食い物がねえし衛生環境はボロボロだしっていうとこで、まあ、生きていく男たちの話なんですよ大体まとめてあるのがすごいパワフルなんですよ本当にでさっきも言ったように品がないんだけどパワフルなもんだからさうわーって読んじゃうんだね本当にいや僕嫌なんですよ本当包茎がどうとかそういう話ってあんま好きじゃないのね本当にでもね言えばねちょっとわかるんだよね、まあ、19歳ぐらいまでちょっとそういうまあちょっと皮かぶり的なとこあったんですごい気持ちわかりつつ読んでただけ本当いや これ以上は言えないね本当一応女性リスナーもいるからねあんま深くは言えないけどねで、まあ、それで手術に踏み切ったりとかするんですけどねその手術踏み切るのもさ怪しい医者行くんだねまたでじゃあ手術したらさ俺はもうこれでね立派な男になったぞって言うんだけどまたその術後の経過とかもちょっと変な風になっちゃっていたたたとかっていう気持ちになったりするわけその主人公の友達なんだけど気持ちわかるじゃない男性は本当にそういうとこね本当にいい面白いんだねそういうとこであとねもう口頭向けっつうかさそのパワフルっていうとこで言えばさ食い物がないって話になるわけでしょそうするとさ DDT ってあるんですよ 粉をまぐのね、あのこう真鍮具みたいなのがさ、その粉もしかしたら食えんじゃねえかって話になるわけ。実際食ってみる話とかあるわけよ。でさ、今こんなにね食料事情もまあね豊富なこの現代世の中、現代ジャパンねだと、なかなかそこまでして物を食うって感じわかんないんですよ。いや僕もニートだけど、なんとか母親のすねかじりでなんとかやってるんで、なんでこんなこと言うと、なんだ俺まだ引きずってんのかな。まあそれいいんだけどね。だからね、元気出たんだね、読んでると。もうさ、へこたれんなよと。そんな友達と喧嘩したぐらいでね、 DDT 食うぐらいの状況もあんだぜって思ったら、そうだよなと思って。で DDT 食ってどうだって言ったら、食えるかって言ったら食えなくもないって言ってんだよね。俺もちょっとね、なんか足んない時はですね、そういう発想してみようかなと思ったよね。本当に、例えばちょっと賞味期限ね、1年ぐらいアンパンが切れてるからって食ってみてもいいわけ。本当にそんぐらいやっぱパワフルさってのがねあるとね、やっぱどんどんこうあんま気にせずいけるんだなと思って。要はさっきのグミチョコの男みたいなこと嫌なんだね。本当にやっぱナンパ全裸くらいはそういうこと言わないんですよ。やっぱりな、芸術がどうだとか趣味がどうだとか、もう生き死の前にしたらくだらないんだね。本当にやっぱりさ、そんなこと言ってる暇ないんだから。本当だって回線ができたらどうするかって言ったら、風呂入れないっつって言ってさ、でも友達がやってる時間帯にプッと入ると、その回線見た人、回線かどうか分かんないです、ごめん漢字苦手だからね、それ見た人が、いやもうおい、その肌のあれだとあれお前さって言われて、何って言ったら、お前さんまじゃ死ぬなって言われるわけ。えって言って、俺の友達、その戦争行った友達そうだったもんって言って、それであの中国で死んだ友達いるよって言って、血がもう滲んじゃしょうがないんだよなって言って、どうしたら治るのって聞いたら、肉食えば治るよって言うんだけど、肉ないでしょ。その後どうするかっていうとね、っていうのはこれぜひ図書館で探してみてほしいんだけどね、あの本当に今のね、その文学やってる連中とかね、もう思いっきり引っ叩いてやりたくなりますよ、これ読めばね。本当でもね、多分8作品ぐらい入ってるんだけど、面白いのは最初の4作だけですね。だけってことないけど、まあ後の4作も面白いんだけど、このね、表題作のアンパ、あーな、あー、あーナンパ全楽連っていうのは、あの落ち券を舞台にした小説でさ、あのその落ち券サークルってウキで調べると出てきちゃうぐらい、多分その結構その筋では有名な本だと思うんだけど、なかなかね、ちょっと俺あんま落語とか読まないんでね、ちょっとその辺の筋とかちょっとよく分かんなかったんだけど、あとはちょっとね、割とまあ、あまあ落ち着いた感じの、うんっていう感じかなっていう感じありましたけどね、面白いんでね、これはぜひね、読んでもらいたいと思いますって、ちょっと上から目線ですけどね、他は言葉見つかんないんでちょっと許してほしいけど、うん、おすすめです。はい、というわけで今日の一冊目ですね、野坂昭如で、ああナンパ全楽連でした。でね、やってきましたよ。結局46分になっちゃったな。ほんとまあいいか、うん、あの短めにじゃ、これはあの、まあ、ちょっと50分ちょっとオーバーするぐらいいいんだ、まあ、でね、今日の3冊目はですね、中根正明さんでね、機動戦士ガンダム1巻、うん、またガンダムかよと思ったでしょうね。これは富野周期版紹介してって、違うんだこれ。これね、絶版になったやつよこれ。本当にもうだってやっぱ読みたいんだもん、買っちゃってさ、それでアマゾンで一冊500円ぐらいするんだよこれ。もう高くてさ、で送料入れたら1000円ぐらいで、なんだかんだでさ3000円ぐらい。もうこれでね、諭吉がね、もう半分かけちゃったぐらいですよ。本当に爺様からもらったやつで読んだんですけど、これね、内容がね、どうだって言ったらね、ただのね、アニメ版のね、総集編なだけだから、別に読まなくてもいいって話なんだね、これね。寂しいな、ほんと。で、読んだら、なんか違うだろうと思ったらね、何にも違わないの。ほんとそのままだったの、これ。全く一緒。俺知ってるって思いつつさ、知ってるって思いつつ、やっぱ面白いんだよね、ファーストの話ってさ。だからあの、ランバラルとかもちゃんと出てくるわけですよ。ミハルちゃんとかも出てくるし。で、あの、富野三番みたいな、アムロが死んで幽霊になって出てくるみたいな話もないわけ、別にね、特に。あったね、もうさ、G3 ガンダムとか出てこないんですよ、だからこれだと。だからあの、シャアとシャアがその後反乱を起こしてとかもなく、もう本当にただ純粋にアニメ版と同じ展開に行くっていうね。だけどさ、懐かしいんで、朝日ソノラマっていうとこから出てるんだけど、朝日ソノラマ版なんで、ね、すっごい懐かしいでしょ。で、見るとさ、表紙がさ、多分これホームページで見れると思うんですけど、あの アニメのセル画から起こしたみたいな絵でさ、あ、なんか俺ちっちゃい頃あったなみたいな。で途中でさ、アニメのさ、そういうフィルムを使ってさ、こうやるんだよ。カラーの絵が10ページぐらいちょんちょんちょんって入ってるわけ。ああ懐かしい、こういうのあったあったと思ってさ、もうそういうとこも嬉しくなっちゃったんだね、読んでて。だけどさ、細かいとこにやっぱ目つくんですよ。そうするとやっぱファースト好きなんだね。もうほとんど覚えてないんだけど。だからさっきも言ったようにさ、あのでエンディングとかもちょっとこう振り返ってみたりとかしたんだけど、細かいとこ気になっちゃって、お母さんの話あるじゃないですか、アムロがお母さんに会いに行く話、あそことか一行で終わっちゃってんだね。そうなるとさ、ここが一番いいのにっていうところがなかったりするとちょっと寂しくなっちゃったりとかして。でほらシャアがさ、あのザビ家だけの復讐じゃなく自分は動いてるんだっていうことを言うじゃないですか、最後の方で。でそしたらセーラーさんとアムロがそれを聞いて、シャアがニュータイプを使って世界制覇をしようとしているっていう考えでびっくりしたっていうわけ。アムロとセーラーさんが、いや世界制覇とちょっと違うんじゃねえかなとかね。であと最後さ、アーバーは空でアムロとシャアがバーッと戦った後に逃げるじゃない、ビャーッつって言って、でぶっ壊れかけたコアファイターでさ、でホワイトベースの連中がこうババババババッと戦ってるとさ、あのアムロの声がして、もうホワイトベースから逃げた方がいいっていう声を聞くっていうシーンがあるわけ、クライマックスのシーンで。でそこでさ、アムロが呼びかける声が直接入ってるわけですよ、本番だと、小説版だと、今回紹介した版だと。でアニメ版だとアムロの声って入ってなくて、その受けたリアクション側のしかないわけ。おい、なんか声が聞こえるなって、海外行って、海とかブライトとか行って逃げようって話になるわけですよ。声が入ってるとさ、ちょっとなんか怪しい小説みたいな、ちょっとミスターマリックみたいな感じになっちゃうんだね、ちょっと。だからその辺がね、やっぱり中根さんはどういう風にかかったか分かんないけど、その微妙なニュアンスっていうのがね、なかなか書くか書かないかでね、ちょっと変わってくるなとかあってね。最後のね、終わり方もね、シャアが割と死んだ人みたいなの書いてあってね、いや死んでないんだよ、死んだ風に書かないでと思って、そういうとこ気になっちゃったんだね。うん、でもね、あの読む価値ない本だって、まあなんかどっかの小説、あガンダムの小説を紹介してる方サイトに書いてあったけどね、まあざっと僕は振り返る分には、ああ、あったあったっていう感じになってね、割と面白かったですね。まあ、読む必要ねって言っちゃう、そういう意味じゃないかもわかんないけどね。うん、というわけでね、今日の3冊目はですね、中根正明でね、機動戦士ガンダム、でした。はい、というわけで以上、まあ、こんな感じですね。はい、以上レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでね、終わりですよ。あ、ごめん、この「はい」っていう入りが小さかったね。いや寂しいんだもの、終わるの。本当にずっと続いてほしいな。もうなんか未公開放送分とかこのあとのっけようよ、こうリスナーのためにさ、数少ないリスナーがないか。ガンダムさん、そうですよ、ガンダムの話だ。ほんと寂しいな、本当も。でね、あのメールでですね、今回もいただきましてね、あのね、もうすごいね、面白いって言ってくれて、あーって喜んでたんですけども、でね、あ、そしたら、あの時代小説とか好きだから、あのそのジャンルも紹介してくれたら嬉しいって言ってね。いや、ちょっと俺も時代小説系はね、ちょっとね、あんま行かないんでね、確かにね、時代小説って行くといきなりこうギリシャ神話とか言っちゃう悪くさあるからね、本当に。そういう時代になっちゃうから、だからちょっと、ね、山田風太郎とかちょっと読みたいと思って、うん、藤沢周平とかね。ほら、まあ、食わず嫌いするの嫌なんですよ。読んでからちょっとしたいっていうのあるんだけど、ついしちゃうんだね、悪い癖だね、それね。そしたらその人が、本音としてはイデオンのことも定期的に話題にしてくれたら嬉しいですがエゴを押し売りしてイデに発動された目はこの上なんで自重しますって。井戸に目つけられていますからね、このラジオ局は。本当に、うん、だ俺らは本当夢の中でこの間3人共通して夢見てびっくりしたね。本当井戸を合体させると思わなかったって夢見てさ、3人でさ、知らねえか、知らねえのか、うん、というわけでね、井戸は俺も乗りたいとか、そういう熱いメール募集してます。本当に井戸が危ないとか、そういうの、ちょっとまたそればっかりになったら怖いな、本当にね。本当 富野さんに責任取ってもらおうね。そしたらね、あんたどうしてくるんだこれ、俺が下手に紹介したら変なやつばっか来たぞって。いや変なやつって言っても、じゃあイデオンを愛してる人たちの話ですよ。そうそうそう、変なやつって言ってもそういう意味じゃない。またこれコメントで謝んなきゃいけなくなっちゃった本当。もういや JJ ですよ、JJJJ。 というわけでね、こういう熱いメールねたくさん募集してますんで、紹介いたしますんで、はい、お願いします。はい、というわけで何かありますか、2人から。今週1週間何かあったとか、告知とか舞台やるとかないっすね。ないっすね。というわけでこんな感じですね。はい、以上というわけでレディオ 2.4 キロでした。また来週。